今日はサムエル記の22章の21節から31節までです。これはダビデの感謝の賛美ということで、この生涯を振り返った時の詩ということでここに置かれています。これは詩編に18編として掲載されているものがここにも出ておるということ、ここにあるというわけですね。でそこでこの初めの部分ですね、この27までのところ、初めから21から27までのところは、これは一言で言えばですね、この応答をしてくださる神様っていうことなんですね。これはほとんどの日本人は全能の神様がおってですね、それに人間のようなこの小さいものに応えてくださる、自分たちが言うことに対して、また願う祈りこと叫びに応えてくださる、そんな生きた神様なんかおるようなこと全く考えたことがないという、ほとんどの人がそうなんですけれども、聖書、それずっとこの全体の書物でですね、しかもこの聖書の神を信じる、これは旧約を信じるようなイスラムからユダヤ人、ユダヤ教まで含めたら全世界の圧倒的部分ですね、この地球上部分は、そういう何らかの意味でこの宇宙を作った神様が人間にこう応答してくださると、その受け止め方はいろいろと差があるけれどもですね、いずれにしても全世界を覆っているわけです。今言ったキリスト教、イスラム教、ユダヤ教といえば、どこの世界行ってもそれが全然ないことは全くないわけです。それぐらい全世界を覆っているんだけど、まあ、日本でわずか 1%、 日本を覆っているのはですね、至るところで人間や物、動物ですね、そういうものを、あるいは全然本質をわからないものを神として拝む神社が圧倒的におるという、非常にこの世界的に見ても異質な状況が今も続いておるということです。まあ、そういうのにですね、ここは応答してくださる神様ということなんですが、それはまあ最初に書いてありますね。私の正しさに報いてくださる、答えてくださる。この正しいやることをですね、細かく言ったら、神様の正しさに比べたら人間の正しさなんて全然ないわけですね。でこれは一体どういうことなのかと、今の私たちにとって私が正しいなんていうことを俺に報いてくださると言っても、その正しさがないわけだから、報いてくださるものはない、むしろ逆にですね、正しくないことがたくさんある、逆に裁かれてしまうんじゃないかと思いますが、ここのところは新約になったらどうなったかということです。これが私たちは自分ではどんなに努力しても、パウロのような洗礼を受けたような人も言ってますが、正しいことができないと、意思はあるけれどできない、そのことをイエス様が来てですね、受け止めてくださったと。そしてその正しいことはできない自分の汚れた点、弱い点をみんな受けてですね、死んでくださったというんですね。でそれによってですね、私たちは正しくなかったのに、神様からお前はそれ正しいんだと言ってくださるというわけです。それが義とされる、義と正しい、正しいんだと。正しくないのにですね、ただ信じるだけで、感謝をして信じるだけで正しいとしてくださるという、そういうふうな正しさにイエス様も神様も確かに報いてくださる。新約聖書的に言えばですね、信仰によって義とされる、それを感謝して受け取る者には確かにそれを報いてくださって、様々な良いものを恵んでくださるようになるですね。そういう意味で今もですね、これは新しい意味になって、この私たちが受け取る神様から義と正しいとされた、そのことにいつも報いてくださるということは言えるようになったんですね。主は私のその後もですね、25節、正しさに応じていつも返してくださる、信仰によって正しくしてくださるという義とされる、その感謝を受けたらそれなりにですね、それを喜んでくださるわけです。これも確かなことですね。そのことを信じたら確かそうなる、そんなことは正しくしてもらえないんだと思ったらそれだけのこと、 本当の神様もわからないままになるんですね。それともう一つですね、この26節のからのところ、神様の慈しみ、ヘブライ語でヘセッドって言うんですけど、慈しみに生きる人、ハシディームとちょっと変化してですね、ハシディームというものは、神様の慈しみを受けて生きる、あるいは神様の慈しみを信じて忠実に生きる人はですね、神様はその慈しみを表す、与えるというわけです。そしてまたですね、無垢だなんていう言葉は、今時ほとんど誰も使わないと思うんですね。無垢だなんて、ここにおられる人もですね、日常会話の中で無垢だなんて言っても何のことっていうぐらいですね、今日の日本では全然使われないはずですね。その点では60年70年も生きてきても、ただの一度も無垢だなんて言われてるのを聞いたことも見たこともないですよね。こういった文章ではありますけれども、もちろんですね、そのぐらい、これはもう使われない言葉ですが、これ本来マッタキという、ヨブは神のようにマッタキ人だったと、タミームっていうヘブライ語なんですね。マッタキという言葉で、完全パーフェクトとかいう意味にも使われる言葉です。それでパーフェクトなんていうとですね、それこそもうはるかに遠い、関係ないと思う、まあ、そういうこともあって、この訳では初めてですね、無垢だなんて訳したんだけど、それでも何のことはわからないわけですね。これはどういうことかというと、だから完全というのは、神様の皆完全というのは無垢とかいう言葉ではなくてですね、神様に忠実についていこうというその姿勢を言っているということなんですね。全てを委ねている、そういうことでですね、神様を信じて忠実に生きようとする、そのことをこのタミームという言葉は表しているわけです。そういうことで、私たちはですね、神様に忠実にしておこうと言ったら、神様もまた私たちに忠実にしてくださる。それはだからこの26を言い換えておるということになるわけです。これは詩編にそのままあるんですね。この歌詞、詩編の18に。詩編というのは平行法、ほとんど同じ意味の言葉を並べておく、そして浮かび上がらせる。ですからこの前半の慈しみに生きる人、これもハシーディム、忠実なというふうに本来訳される言葉ですが、神様に忠実に生きる者には、真実に生きる者は神様の真実を示す、神様に全く従う者にはそういうふうに忠実さ、真実さを示してくださる、そのことを26節は言いたいわけです。真実に応えてくださるということです。今使っている日本語に言い換えないとです、訳さないとなんだかよくわからない、曖昧もことしてですね、で訳を他の訳見たら全く違う訳語が使ってあるもんだから、いよいよわからなくなる。それで詩編というものを多くの人はどうも親しみにくいという、そこにある。これはかなりヘブライ語とかですね、英語、ドイツ語とか日本語のいろんな訳とか、そういう揃えないと、そういったことを隠し持って言えないもんだから、そういうわからないままに置いてあるということは非常に多いです。私もかつてはですね、この日本語の訳はもうこれで決まったもんだと、その言語なんてまだ全然知らなかった時代はですね、どうもわからないわからないと、なんでこんな言葉使ってるのかよくあったんですけど、言語が変わってさまざまな外国語訳も参照して初めて浮かび、本当に意味っていうのが浮かび上がってくるんですね。ここで採用される訳ってほんの一人の人の解釈に過ぎないわけなんですね。だから分かりにくい言葉があったら他の訳を参照してみられた方がいいということです。そういうことのためにですね、せっかく高等学校までほとんどの方々が学んだ英語もですね、英語の聖書何冊か、この頃はとっても安価に手に入りますので、そういうことを参照してみられたら、これは語学っていうのは老化防止にも役に立つんですね。そういうことで外国語っていうものをおそばに置いておった方がベターだということを思うわけです。それからですね、ここのところもう少し見てみたらですね、ここら人間と大きく違うということで、このように特に言っているわけですね。私たちが誰かに忠実に人間に対してしたからといってですね、その人間があくまで私たちに忠真実にしてくれることは限らないわけですね。 これは聖書にもある通りです。ペテロのように3年間もイエス様と一緒におって数々の奇跡も見て聖霊も与えられたはずのペテロ、悪霊を追い出すような力も与えられたはずのペテロがイエス様が囚われるという時にですね、そして少し前まであなたのためには死んでも従うとまで言ってたのに、いざ囚われることになったらですね、パッと逃げてしまったと。さらにですね、その後で、一番、まあ、地位も低いような女中さん、あんたも一緒だっただろうと言われたら、絶対そんなことはないって、もう強く否定したって3回も。こういうふうなことはですね、人間みんなあるわけなんですね。人間ってどんなにですね、頑張ってみたところで本当に忠実ではありえないという、そこはまあ罪というわけです。もう必ずだからですね、人間に忠実なんて思ったあの人は絶対真実だなんて言ったら、と思うようなことに出会うはずです。それはですね、神様が人間にあくまで従ったり信じたりしない、神を信じなさいと。神を信じた上でその人をいつもずっと一緒に関わっていくと。そうしたらですね、裏切られようともですね、どうされようとも変わらないわけですね。あくまで祈りを続ける。裏切ることがあればその人のために祈るということになるわけです。だけどあくまでその人ぺったりついていくとったらですね、あんな人かなのかと思った途端にもう嫌いになったり憎んだり見下したりすると。まあそういうことが起こるわけです。それは人間というものはそのあくまでですね、忠実さを示したら忠実さを返してくるのでないからです。だからこういうふうにですね、神様だけは違うんだと。神様はですね、私たちがどんなにこの見えない隠れたところで神様に心を忠実に祈っておっても、神様はきっとその真実さを返してくださるという、そこがですね、この一番私たちにとって良いことなんですね。この心の清い人には清く返してくださる、これもよく似たことです。だから、誰も見ていないところで本当に良いことをする。そういうふうな清い心の人には神様を清い良いものをくださる。だけど表面だけですね、人が見ているときだけ何か良いことのように言ったりしたりする。そういうふうな心の曲がった、それ汚れてる。人の前で目立とうとして、人の前で良いように見せるということ。で、人は見ていないところでは逆のことをしてしまうと。平気でするようになればです。そういう曲がった心には神様も祝福を与えられないということです。だから、そういう人から良い影響は伝わっていかないということです。もうきちんと神様を見られておることなんです。本当に私たちの心が、誰も見ていないところで真実なのかどうか、信じてあろうとすれば神様を見てですね、祝福を注いでくださる。そして周りにもそれが広がっていくようにされると、まあ、そういうことで、これは確実なことですね。これは冷静に考えてみたら大体感じられるはずです。が関わっていたらですね、大体この人は本当にですね、心から思っていることを言ってるか、あるいは口先だけかって大体まあ分かってくるということはありますよね。それは出版にしてもいろんな場所においてもみんなそういうことです。で、本当に心から真実を言うと、嘘は言わないっていう人には何かそういう良いものが、周りの人には何か良い気も、サムシング、ピュアっていうかですね、サムシンググッドというものが伝わっていくということも確かなことです。そういうふうにして返される、神様は返されるということなんですね。このことに関してですね、神様を知らないときには、本当の神様、生きて答えて応答してくださる神様を知らなかったら人間に頼るか。最近では社会問題にもなって、捨てられたものが、いわゆるペットの問題ですね。たくさんのペットが今日本では、まあ、何千万匹というかですね、膨大な数なんか飼われてるみたいです。そしてもう老人になって世話できなかったら当然捨てるわけですよね。捨てられた猫にもいっぱいおると。そういう業者までたくさんの犬を そうだったけど売れないからたくさん捨てるとか、そういう問題も発生していることなんです。本当の問題は本当に耐えるべきものを持たないということです。動物は本当にですね、すぐに応答してくれますよね。野良犬でもご飯餌のちょっとやったらすぐに応答して尻尾って喜んでくるようになる。野良猫でもそうです。そういうふうに簡単にですね、動物は応答するわけです。だから非常に悪い人であってもですね、悪事を働いた人でも動物は軽々ということ、他の人はみんな信じてくれないけど、動物はですね、そんな人殺しなんて知らないもんだから、それは懐いてくるわけです。そういうふうにですね、で動物はかくまっとってて、人間だと首ロープしたらすぐに逮捕されたり出てきますよね。自分のこともロープ首で繋いどったから新聞にまで出て警察に呼ばれて、ところが犬や猫は首縛るのが当たり前みたいですね。犬なんかしとかないと怒られるわけです。で、それはある意味でちょっとかわいそうなことであるんですね。犬っていうものは本当に昔の私の言うのは自由に放し飼いだったわけですね。あちこち山山野を飛び回って、住人に行ったわけですが、活動的なものをですね、首をくっつけてですね、動けないようにされてしまうという、それも人間の都合からですね。そういうことが、あるわけです。で、けれどもですね、その動物っていうものはすぐに死んでしまったり、それから殺されてしまうということもあるですね。そういう、もう本当の心の苦しい気持ちなんていうのはそれはわからないわけです。これも当然のことですね。動物で、非常に単純だからですね、慣れてやれば誰喜んでですね、懐いてくれると。そこで非常に簡単に私たちもすがりやすい。特に老人になったら複雑なことわからなくなる。本もあんまり読めない。周りの人も寄りつかないと。この頃は子供すらですね、老人になって一生懸命育てた親に対してですね、寄りつかないということもよく増えてしまった。でも寄りついてくれるのは動物だけだということになってですね、その動物がこのホイペット、今のことでは答えてくれると、何らかのですね、可愛がればすぐに答えてくれると、そこに大きな安らぎを感じる人も多いわけですけれども、結局それは大きな限界を持っているということですね。例えば病院に入院したらたちまち動物なんか連れていけないわけです。それはもうすぐに分かることですね。それでこの動物の世話ができないほど病気で苦しくなったら、もうそれは処分しなければいけないんですね。そんな風にですね、ペット動物ってもう元気なほどどこでも散歩に連れて行ってやったりですね、自由にできますけど、自分が病気になって世話すら大変だということになったら、もう当然処分してしまわないといけないわけです。そして人間関係なんか複雑な問題っていうものを、ほら言うたって分かってくれるもんじゃないわけですね。でそれで動物が答えてくれるっていうのもですね、尻尾振ったりこう体すりをしてきたりするぐらいなわけです。で、そういうことに対してですね、それから買う場所も限られるわけです。マンションでもですね、この頃は少し増えてきたようですけど、もう、動物なんか絶対ダメっていうところも多いわけですよね。毛がいっぱい出たり迷惑もかけるとかいうこともある。そういうことに比べたら人間も動物も非常に大きな限界を持っているけれども、すべての限界がないで私たちに答えてくださる。それが神様だということなんです。それをこういった箇所では深い経験をしたのをこういう表現でしているわけですね。日本語に訳するといろいろ言葉の問題もあって分かりにくいわけです。で、もう一つはこの動物っていうことはですね、例えば、ね、猫なんかは猫は独立してって言われるんですね。どんな人が可愛がって可愛がって別のとかもっと可愛がる人はさっと行ってしまうと、そういうこともあったり、変わる人がどうもあんまりいないと思ってさっと別のとこ行って、人間の場所を好んだりする、それが飼い犬に手を噛まれるとかですね、どんなに可愛がってもほら噛んだりすることも起こるっていうこともあるわけです。で、そういうふうに突然変わるということもこれはあるわけですけれども、神様はどんな場所に行っても一緒にいてくださるわけです。たとえ病院の中に行ってもですね、ああいう牢獄の中にコルベ神父さんのようにですね、気がけいと身代わりになって身代わりに引き受けると言って、その代わり何にも与えられないというんですね。 だんだんだんだんもうお腹を空かしてものも与えないで、そして、ものすごく苦しみながら死んでいくというんだけど、その死ぬ間際まで不思議とその病室にはどっか賛美があったということをですね、伝えられているところがあります。まあ、そういう不思議なことがありますが、そういうふうに、迫害の最中でもですね、これをステパノの例でわかるように、ああいうふうに意思で撃ち殺されると、撃ち殺されて意識不明になるような時でも天が開けるということは、神様が共にいてくださったと、その、忠実さに神様が答えくださって天が開けたというわけです。そして周りの人たちの罪を許してくださいと祈って死に至ったというんですね。そこにですね、この神様が答えてくださるというこの次元が違うのが分かりますね。そんなふうな類のことですね、もう周りも全部悪意の塊みたいなのを押し寄せてきて、誰一人分かってくれる人いないのにですね、そこにもっととも分かってくださる神様とキリストがはっきり見えて天が開けて、祈る心が与えられたという、そこまで答えてくださるんだということなんですね。そういうふうに、この聖書の神様の答えてくださる神様ってどこまで奥が深いか分からない。だから私たちが死ぬ苦しみの時にもいないかと思われる神様なんか、でもそれを通り過ぎたらですね、必ず神様はその信仰に応えて天の国へと連れて行ってくださる。死んだ後の復活っていうのは最大のも応えてくださるということでもあるわけです。ほったらかしにしないわけですよね。最終的に私たちをほったらかしにするような神様ではなくて、罪を犯してもただ上を仰ぐ神様を信じて仰ぐだけで、完全な清い安らぎの世界である天にと連れて帰ってくださるという、まあ、それがまあこの答えてくださる神様っていうのが一番最終的に大きなことでもあるわけです。そしてその答えてくださるのを知ってるからこそですね、この聖書の最後の最後までこの世界宇宙全体がイエス・キリスト様が来られて全てが新しい天と地になるように、死を来てください、マラナタということはですね、そういう願いを持ってるんですけど、その願いに必ず応えてくださるということをまあ知ってるわけです。キリスト者は本当にそのことを知らされたということですね。こういうようなことだからこそですね、次に今日のタイトルにした、だからこそそういう死が私たちの善との灯火になってくださるということです。途中で捨てるような神様だったらですね、灯火になるはずがないわけです。どんなことがあってもあってもですね、それに応えてくださると。罪を犯したらもう裁かれてしまうこと、それでも十字架を仰いだら許してくださって、お前も正しいんだと言うてくださるですね、そういう答えをくださるから、私たちもそれに応えてまた死を仰いで歩ける。そういうふうにさまざまなことに応えてくださるので、私の灯火となってくださる。闇、これは罪を犯した闇を含むわけですね。あんなことをしてしまったらもう取り返しがつかない、あの時にああいうふうにしなかったらよかったのにと思うようなことは、これは誰にでもあるはずです。過去を振り返って、でもこれは取り返すことはできない。でもですね、そうした闇をも主が照らしてくださると、すべてのことをですね、信じるものを良きにして変えてくださるんだという、そういう御言葉も光ですよね。神様が灯火である。だから神の言葉もまた灯火であると。御言葉こそ我が足の灯火という言葉がある通りです。で、こうしたですね、闇を照らしてくださる神様っていう、一人一人の心の闇、また人間が集まってもやっぱり闇は闇、その世界全体に灯火光を照らしているっていうことが、これが創世記の最初に書いてあったんですね。あらゆる闇と混沌があっても、神の御言葉で光あれと言って、本当に光があるし、その光に命があったと、これはイエス様そうです。ヨハネ福音書ではそうですね、光は単に明るくするだけじゃなくて命を持った光だ、私に従ってくる者は命の光を持つ。 そしてイエス様の命、神様の命はもちろんこの愛でもあるのだから、その光は愛の光でもあるということで、そういう賛美もあるわけですね。愛の光、ちょっとこの歌はですね、後でちょっと入れてもらおうと思っていますが、そういうふうにこの悩みを照らす神様ということは、こういうふうにどこまでも答えてくださるからこそ、どんな闇にあっても照らしてくださるということを信じることができるということなんですね。はい、それで今言ったですね、愛の光という歌ですね、一番答えてくださるものとして愛の光をくださるということですね。私が真剣に祈って、あるいは忠実に行こうとすればするほど愛の光をいつも加害してくださるということですので、その歌をちょっと歌いたいと思います。プレイズ&ワーシップのシャインジーザスですね。154番です。すいません、プレイズ&ワーシップの154番です。曲を作詞したグラハム・ケンドリックという人、この人イギリスのですね、賛美歌作者の中では非常によく知られた人なんですね。何人かのうちに一人に入ると言われるほど、よく知られた、この代表作の一つがこれですね。はい、そういうことで、答えてくださる最大のものはこの愛の光、光をいつもくださるんだと、灯火としてくださるということをですね、私たちも絶えず覚えていきたいと思います。はい、以上です。